そして誰よりも愛国主義者だった。そしてその後教科書、教科書に手垢をつけてはいけないですね、厳しくしつけてですね、それを打ち込んだの。愛国精神を彼女は打ち込んだ人です。そんな彼女が敗戦を迎えて、いろんなことを突きつけられたと思う。あ、彼女はそうでしたか。いや、これから方針変えますとはいかなかったですね。彼女は教師を当然辞めます。戦後の教育はね、こうでした。すぐですね、新しい教科書が作られるわけがないんですね。だから古い教科書を持ちなきゃいけない。だから堀田役の成したことはね、教団に立って、教団に立って成したことは、子供にね、墨を吸わせます。筆を持たせます。はい、何ページか何ページ書いて、そして、何行から何行までそれを塗りなさい、墨を塗りなさい。ほとんど墨を塗るような、そういう教科書を作り直したんですよ。命がけで教えたこと、真実を教えた。間違いだった。その教え子に墨を塗らせるという、これに耐えられなかったそうです。彼女は、それだけありません。やがてですね、カリエスというね、そして難病にとらわれて、ギブスベッドで長い間くくりつけられてね、本当に悲惨な状況になりました。精神はもう朦朧としております。その中で恐ろしい病気にかかってしまったんですね。彼女は恐怖症に陥りました。大敗できないから。まあ、そんな堀田綾子をですね、一人の幼なじみの青年がね、北大の医学生だったという前川忠という人がね、本当に気の毒になる。何度も何度も上司に尋ねます、ね、そんなこと言っちゃいけないよ、ちゃん、そういうことしちゃいけないよって言って、彼はクリスチャンだった。本当にこの一人の魂を愛して、本気で愛して、男の人も女を愛する愛以上にですね、キリストにある愛を、ね、表してくれたと三浦綾子さん書いてますけどね。本当に愛を添えてくれた、まあ、そういう中からですね、いろんな人の助けの中から彼女は聖書を読み始めるわけですね。彼女は癒されて、見事に癒されて、この前川忠という人は、ね、病気で亡くなってしまう。生きてたら、おそらく結婚してたんじゃないかと思いますね。亡くなってしまう。そして、この駄菓子屋さんを始めるんですね。小さな店を、借りた家の軒先でやるわけなんですが、その頃ですね、朝日新聞 の検証小説に、ね、応募しまして、そして書いたのが氷点という作品でありますね。これが一等賞だったんですね。そこから彼女は作家のデビューをするわけであります。どれほどの原稿を書き、どれほどの小説を書いたとしてもですね、この小説を通して、どんな栄誉ある賞を受けるよりも、一人の魂が救われるだろうと祈りながら、ご神の女神さんと一緒に祈りながら、ね、毎朝祈りながらその原稿を書いた。そして祈って世に送り出した。皆さん、この三浦綾子の作品としてどれだけ日本で多くの人たちが影響を受け救われたことでしょうかね。私の教会の中では、特に高橋俊二さんがそうでした。全部読んじゃった。私もってもつんかつんか全部読まれました。そしてその告白文の中にも三浦綾子の小説の感動を書いてらっしゃいましたね。サウルはまさにそういう経験をしたわけでありますね。 ユダヤ教の中で最も厳格なパリサイ派に属して熱心な実践者、今ハイルの言葉で言うなら唯一信教、カチカチだったんです。原理主義者だったんです。ユダヤ教原理主義者です。そして誠の神の熱心から私は神の前にこう生きると確信してやってきたこと、その生き方、生涯が全部間違いだった。神の前に何としても認めていただきたい一心で全てのことをやってきた。だけども実はそれがみんな間違いだった。神の御心にそこそうところから逆らっていて神様に立てついていたと知らされた時に、このショックは計り知れないものでありますね。3日間の断食と祈りはまさにこの事実を認めるどころ、受け入れるところから始まるわけでありますが、そして神様の名前に徹底的に砕かれていく。神様、私は一体どうしたらいいんですか。悔い、懺悔し、うめくような祈りであったんですね。しかしサウルは幸い自殺をしませんでした。ユダのように自殺をしませんでした。サウルよサウルよ、なぜ私を迫害するのかとイエス様の語りかけの声を彼は聞いていたからです。哀れみに満ちた語りかけを聞いていたからです。パウルは後にテモテという若いマナ弟子の伝道者にこの時のことを語っています。さあ最後に一箇所だけ聖書を開きましょう。テモテ第一の手紙一章327ページを開いてください。テモテ第一一章の15節16節12節から少し327ページ327ページ。開けることができない方は聞いてくださいね。テモテの第一の手紙第一章12節から言います。私は自分を強くしてくださった私たちの主キリストイエスに感謝する。主は私を忠実なものと見てこの務めに任じてくださったのです。私は以前には神をそしる者、迫害する者、不尊なものであった。しかし私はこれらのことを信仰がなかった時無知なためにしたのだから憐れみを被ったのである。その上私たちの主の恵みがキリストイエスにある信仰と愛とに伴いますます増し加わってきた。15節、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実でそのまま受けるに足るものである。私はその罪人の頭なのである。しかし私の憐れみを被ったのはキリストイエスがまず私に対して限りないに寛容を示し、そして私が今後彼を信じて永遠の命を受ける者の模範となるためである。皆さん、パウロのこのダマスコの改心、そのうちのパウロの大転換の歩み、その生涯、彼はネロ帝の時に60年代に殉教してまいりました。三度の大伝道を行なし、即仲介世界に福音を満たし、そして最後は首をノコギリに引かれて殉教したとも伝承は語っています。その最後の手紙が手元第二の手紙でありましたね。私は走るべきコースを走り抜いた、戦い抜くべき戦いを戦い抜いたと、今や義の冠が私を待っているばかりである。パウロによれば彼が神の憐れみによって悔い改めに導かれた、生まれ変わったこの出来事がこれからのうち同じように悔い改めてその罪を悔い改めて永遠の命を受ける人々の手本、見本となるためだったんだと、こういうのでありますね。これ私たちの見本、手本でありますよ。私たちもこんなね、パロのような劇的な改心というのは から私たちはそんなことではないかもしれませんけどね。しかし私たちがイエス様とお出会いしですね、聖に励まされて、自分の罪を認めて、イエス様を信じて、その救いに預かった。そして聖霊の流れを受けたということは、まさにこのためだ。私たちもこの救いを受けて、